QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今年は太陽の運行と季節のズレを調整するために用いられる4年に一度のウルード氏でありましたが、このウルード氏とは別に地球の自転と原子時計の時間を調整するものがウルー秒です。1月1日か7月1日に1秒加えることで調整しているウルー秒ですが、1972年に第1回目のウルー秒が実施され、2017年までに計27回、まあ言ってみればプラス27秒ってことですね、の調整が行われております。それ以降ウルー秒は、まあ今のところ実施されてないんですけども、再来年の2026年には1分が59秒になる史上初の負、要するにマイナスのウルー秒の実施が予定されています。これは近年の急激な気候変動によって南極の氷が一気に溶け出し、海水の量が変わることで地球の自転速度に影響を与えているという説もありますが、過去50年間ウルー秒といえばプラス1秒でありマイナスすることを想定しておらず、世界中のコンピューターシステムで不具合を起こす可能性が問題視されています。この2026年の負のウルー秒はまだ計画の段階であり、担当者も地球は予測不能すぎて実施するかどうか確信が持てないとコメントしております。たかが1秒のことですが、コンピューターのエンジニアやプログラマーたちにとっては頭の痛い1秒なのかもしれませんね、ということでいただきました。まあね、1秒加わるので、それでその整合性が取れなくなる可能性ありますから、大変ちゃ大変ですよ、で、ただこれいろんなことで本当に変わるんですよ。例えば今から二十何年前 の、 スマトラの大津波が起きた大地震がありましたけど、あれだとか東日本大震災の時の東北地方太平洋沖地震であるとか、ああいったもので、地球の自転速度は確実に変化するんです。なので今後また何かとんでもないことが起きたりすることでスピードが変わる可能性はまあ泣きにしもあらずです。あとまあそろそろ起きるんじゃないかと言われているのがポーラーシフトというもので、そのポーラーシフトについては、専門家の木田上優子先生に聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
全くわかりません
ポーラーって知ってますか？
よし、わかんないです。
せめて化粧品とか言ってほしい。
ポーラー、そのポーラですね、
はい、ポーラ SK2 とか、はい、それとは何の関係もないわけでありましてポーラーシフトというのは、北が南に、南が北にになることです。わかりますよね？わかってませんか？北極が南極になるんですよ。南極が北極になるんですよ。だから北と南が入れ替わるんです、バーンと、で、そんなことがあるんですかって、地球では何回も起きてるんです、今まで何回も起きてるんですよ。でそろそろ起きんじゃねえかって言われてて、それが起きるとどうなるかって分かんないですよ。何が起きるんだろうね、楽しみだねって話になってて、まあ大したことは起きてないと思いますけど、多分その電気的な何かとかレーダーとか GPS とかいろんなものに影響があると思いますけど、それがどうなってるのか、それをその起きた時にどういうふうにして修正するのかとか、そんなの私も全く分かんないですけど、それをちょっと見てみたいという、本当にね、だからこの天文学的なところっていうのはね、見てみたいものが山ほどあるんですよ。だから今話題になってるのはオリオン座 の、 を構成するその星の一つベテルギウスがですね、またぞろ暗くなってきたんですよ。でこのベテルギウス、おそらくもう今はないです、もうこ の、 宇宙にベテルギウスはもういません、おそらく。で今ほら見てるのは、その何百年も何千年も前の、その光なわけで、 おそらくもうすぐ、はい、あの爆発するんだと思うんですよ。ただそれがね、明日爆発するのか、これが100年後なのか分かんないところがすごいところで、はいはいはい、ただね、はい、見てみたいじゃないですか、爆発するところを。
いやー、濃い。
すごいですよ。だってあの、まあ、あの、よく言われてるのは、はい、その、オリオン座がまあ上に出てればですよ、はい、空に出てれば、はい、それが相当に明るくなるので、はい、あの、月より明るくなるって言われてるんですよね。だからものすごいこう、天候源ができるんですよ。
はい、
ものすごいフラッシュライト、見てたら目が悪くなるぐらいで、はいはい、で、とにかく普通にあの昼間のような明るさになるそうです。だから見てみたいですよね。どうなの、ええ、本当にあの世の中のそういう神羅万象の動きというのは私はもの何でも興味がありまして、あのまあ火山の噴火しかり、もう私あの本当はあのあれですよ、あの不謹慎だと言われるの覚悟で言いますけど、私津波でさえ見てみたいですもん。
ああ、
ええ、うん、もちろんやあの被害を受けた方は二度と見たくないだろうし、う、ね、さわもう気持ちはもうよくよくは、ね、もう十分分かっておりますけど、はいはい、私はあくまでその一その科学マニアの好奇心として、まあ多分安全な高台から見るはずですけど、あのそれは見てみたいと思ってます。それはどういうものなのかっていう、あのやっぱりどうしても画面を通してでしか見たことがないので、そこで感じる匂いだとか、そのいろんなものをですね、五感で感じたいっていうのはやっぱあの経験したいなっていうのはあります。どんなものでも。だからまあこれ本当悲惨な事故もそうだし、その事件事故、さまざまな天変地異、全て私にとってはあの自分の何ですかね、力になっちゃいますね。うん、そのうちそんなこと言ってたら本当に災害に巻き込まれて死ぬんでしょうけど、まあまあどうしてもそういう自然の摂理というか、何か起きる現象というものはやっぱものすごい興味があるんですよ。でまあ、まあ、まあそういう変なやつが、まあ、1人ぐらいいてもいいのかなということで、ございますけどもね。だからといって危険な目に遭いたくないんですけどね。あの昔なんだっけ、クラフト夫妻というご夫婦がいましたね、はい、フランスの方でしたっけね、はい、火山学者のご夫婦で、はいはい、いろんな火山の噴火の、はい、その噴火口に肉薄して調査をするということで有名なご夫婦だったんですけど、はいはい、このご夫婦は結果的に今から30年前の、はい、長崎の雲仙普賢岳でもうその二人はいなくなったわけですよ、はい、で火砕流、大火砕流に飲み込まれて、その山に登ってたんですね、はい、登んなきゃいいのに、はい、でそこで多分、まあ、今はおそらくどっかの、その、はい、火砕流堆積物の奥深いところに多分空洞になってるでしょうけどね、まあそういうような状況ですよ。だからそんなのはしたかないという、いうことです。まあなのでそうですね、まああそこのその雲仙普賢岳の噴火はその熊本だったんですけど、本当にもう比較的間近に見る、ようなもんでしたよ、なのであれが私のそのなんか災害に対する感覚を変えた、出来事の一つだったかもしれないですね。その、まあこの話はよくしますけども、その夕方、はい、熊本の街中に4時ぐらいだったですかね、はい、出かけて行って、はい、それでパルコが当時あったんですけど、はい、熊本パルコの店内に入った直後、はい、本当に直後だったんですけど、はい、背後から、はい、女の子の悲鳴が聞こえたんですよ、はい、その通りからね、うん、なんだと思って振り返ったら、はい、そのちょうどこう中間服に変わっていて、みんな白いブラウスを着てたんですよね、はい、その女子高生とか女子中学生が、はいはいはい、その白いブラウスがみるみるうちに灰色に染まっていくんですよ。それは何かというと、いわゆる黒い雨が降り始めたんです。でその灰の混じった雨がで、まあ、その普賢岳の噴火はもう知ってましたから、はい、だからもう直感的にこれは火山灰だと、はい、ですぐにもう匂いが、はい、硫黄の匂いがするんですよ。で、あこれは大変だぞと思って、はい、でなんとなく近所の電気屋に行って、はい、なんかテレビやってるはずだからつって見たらもうすごいことになっていて、はい、でまあでその数日後、はい、日曜日の夜だったと思うんですけど、はい、電話かかってきて、 すごいことになってますよって言って、また火砕流が出てなんか飲み込んでますよって言うから、うんうん、でテレビ見たら本当だと思って、うん、で何気に外に出たんですよ、はい、外に出て何気に空をこう見たら、うん、その瞬間に目つぶしになったんですよ、うん、灰が降ってきたんです、うん、で火山灰というのは目に入ると大変に危険です、うん、あれはガラス質でとんがってるんですね。ですからその状態で目をこすったりすると目を完全に紙やすりで削るようなものになって、なので目に入ったらすぐにともく水で洗うという、すぐ洗いましたけど、はい、でそしたらその時いたスタッフが、はい、見に行きますかって言うから、はい、行くよっつってで熊本に金峰山って山があって、はい、その金峰山の 真向かいが有明海 で、はい、でその向こう側にあるのが雲仙ですから、はい、見えるんですよ、はい、それで金峰山登って、はい、で見たら本当に真っ赤になってるんですよね、はい、でそれを見て でその後しばらくして、フェリーで島原の市内に入り、はいはい、それでもう火山灰で飲まれ、はい、もう埋め尽くされた街になっていて、はいはいはい、自衛隊の車両だとかがもう行き交ってるような状態のやつを見て、はい、大変だぞこれはという、はい、でその後何年かして、まあ、ようやく落ち着いて、はい、その火砕流に飲まれた大野小場小学校というのがありましたね、その校舎が燃えちまったものが、その鉄筋コンクリートのやつがむき出しになったものが今保存されていて、震災遺構として残ってるんですけど、でそこを見に行けるんですよね。でそれを当時うちのスタッフだった、誰さんだったかな、まあ、ちょっと変わったお姉さんがいて、はい、現茶で行きましょうって言って、私も現茶の免許持ってたんで現茶で行ったんですよ、はい、で行って帰ってきて、でそれを、まあ、間近で見てすげえなーと思って、その時まだ溶岩ドームからまだ煙が上がってましたから、煙っていうか湯気がね、でそのまた何年後かに 2,3 年経った後に平井子さんに運転してもらって、でそのジオパークっていうのができてて、その飲み込まれた家だとかが全部保存してあるんですけど、それを見に行ったという、まあまあまあ、何回も言ってるんですよね。だからそういうような、はい、まあちょっとこう、ウルー病とは全然関係ない話しましたけどもそういう災害の経験があるんだという話をさせていただきました。まあこの間も四国でちょっと強めの地震がありまして、でまあ来るよ来るよと言い続けてた案の定で、それでまあ今朝も明け方まだあれは3時半ぐらいだったかな、まあまあ泣いてもおかしくない時間だからそれほどのことはないと思いますけど、カラスがすっげえ泣いててね、なんかね嫌な感じだったですね、皆さん本当にお気をつけいただきたいなということをここの場を借りて申し上げておきたいなと思います。さあそういうわけでございまして、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昼飯を食わずに、収録に臨んでおりますんで、私今ものすげえ腹が減っておりましてさっきから腹が鳴っているわけでありますけども、まあ後で玉手で何か買っていこうかと思いますけどということで、4月も、後半に入ってまいりまして、間もなくゴールデンウィークが近づいているわけでございます。なんかケルートさんはアウトドア派だと伺っておりますけど、はい、またこのお休みにどっか行ったりするような計画はあるんですか？
ゴールデンウィークのその時期とはちょっと違って、1週前ぐらいにちょっと3、4日キャンプに来
て、キラウエコさんはゴールデンウィークは何かあるんですか？
いや別になんか旅行に行くとか遠出するとかそういうのはないですね。
ああ、じゃあ何があるんですか？
あ、飲みがあります
でしょうね、今回はどれぐらいゴールデンウィークの間にやっぱり13リットルぐらいいきますか？あ、リットルじゃないか、13トン13リットルだったらいきそうだもんな、
はい、
最近なんかあなたはワインかなんかが好きなんですか？
え、なんでですか？
なんかワインだかの写真のあれはなんだっけ、あれは泡か、あれはなんだっけ、なんか箱に入ってるの写してたじゃんこの間。
あれミノビールのバトンっていう、
あれビール？
はい。
あ、そうなん。
はい。
じゃあビールは飲んでるんですね。
なんか高級そうに見えるでしょう。
まあ箱に入ってるもんね。
高いんですよね。
ああ、
なんかね、あんまりそんな取れない、あのいつもあるようなビールじゃないので、
ミノービールの
出てきたら飲むんです。
ああ、まあ俺たち別にミノービールなんて電車で10分で15分ぐらいでミノーに行けますからね。
ミノーの、うん、じゃあぜひ飲んでみてください。
もうでもあの御堂筋線がもう増えちゃって、はい、もう良くないあれは。あの北大阪急行が伸びたじゃないですか、ミノーまで、で人が増えちゃって、でさらにあの千里中央から向こうって、はいはい、地上を走るから、はい、しかもあれ風の通り道なんですよ。でこの間強風が吹いた途端に止まっちゃったんで、はい、あれのおかげで御堂筋線全線止まるんですよね。あれはなんとかせないかんと思うけどなってなことを考えたりしておりますけども、というわけでございまして、ここで手くれを申し上げておきたいと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。お相手は私榎木田新右衛門と、
ケルートミート、
そして IBB 九州は
平井子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。